はい、皆さんおはようございます。現在4月の18日午前8時45分、来週末に撮影を行う、現場への下見、行く前、途中のドライブデジオでございます。よろしくお願いいたします。昨日ってわけでもないでしょうね。大丈夫かな、通らはるかな、はい、すいません、車の外が気になってしまいました、申し訳ありません。無性にもののけ姫が見たくなったんですよ。理由はよくわからないです、理由は本当によくわからないんですけど、もののけ姫すごい見たくなりましてね。アニメとしては結構長かったのかな、当時すごい長く感じたんですけどね。見てた当時すごく感じたんですけど、それ見返してみよう思って見た時には、いや、そんな長さ感じなかったですね、すごい、で改めてものすごい映画やなと、当時思ってた以上に、内容の奥深さっていうのを感じましたね。読解力がなかったのかな。ってことは子供にあんな見せてもそれは分からんわなっていうぐらいの奥深さだったんじゃないですかね。そう思うねんけどな。いや、ひょっとするとまだ当時見てた時、がの、あ、当時、まあね、本当に、モノゲーム見てたら言ったらもう何年も前ですよね。でその何年も前に見てた時のその予備知識がすごいベースにあって、でそれをまあ追体験しながら内容を追ったので途中の咳払い申し訳ございません。はい、追体験をしつつ、内容をね、見て取っていったので、だから逆にこう深く入り込めたのかもしれないな。見ているとそのなんて言うんでしょうかね、アニメらしいというのか、もう少し明日かの表情が出てもよかったんじゃないかな、分かりやすくなってもいいんじゃないかなと、こちらにこうなんですかね、こうどう解釈していいのかなっていう投げかけ的な見せ方でなくても、もうちょっとストレートにこの時には明日か悩んでるとか、この時にはそう悩んでるが多いんかな、迷ってる、何を選択するのか迷ってるっていうふうなことをもう少しこう出してもいいのかなと思ったんですけどね。そこがなんかこう追体験っていうのがベースになって、その物語の次の展開をねある程度理解できてて見れたので、その迷いをあえてこういうそのなんですかね、表現方法で表してたんだみたいな、ってのをねよくよく感じたんですよ。そうするとまあその奥の深さたるやね、もののけ姫が出来上がってね、記者会見、された時に一体僕は何を作ろうとしたんだろうっていうふうなことを確か宮崎駿さんがおっしゃってたように思うんですね。でもののけ姫を見た時に確かに宮崎駿さんはどうしたいんだろうっていうふうに思うようなところを当時感じてたんですけれども、いや今回見た印象で言うととっても 分かりやすく、うん、受け入れやすく感じたんですね。あ、こういうことだと、うん、その当時なんか、ま、迷ってるっていうそのスタンス、うん、をまあそのどうしてもなんかこう拭いきれない、確かに表現だったのかもしれないなというのはあるんですけれども、それでも今その今回新たに見返してみた時に、それこそがメッセージであり課題であるというふうなね、受け止め方っていうのができたんですよ、僕の中で。はい、まあちょっと会社の中に入ってっていうか、事務所に、事務所というのかね、編集室入って資料を取ってきますので、一時停止させていただきます。はいはいはい、戻ってまいりました。資料を持って再度ロケハン現場に出発でございます。はい、ですね、分かりやすい方から行こうね。どっちから向いてたかな。はい、何話してましたっけ。宮崎駿さんのね、そうもののけ姫の話ずっとしてたじゃないですか。いや、ものすごい、うん、中身の深い映画だなぁというふうに再度、見て、ものすごい映画がやっぱりあったんだなぁというのを感じました。で、まあ、特にですね、その描かれてる世界観というもの、まあ、当初からね、なんていうんですかね、日本のそう侍映画っていうんですかね、そんなジャンルで言っていいのか分かんないですけれども、まあ、時代劇と言いましょうかね、そういったニュアンスはちゃんと出せるものにしたいというふうなことをおっしゃってたんじゃないかなというのを思い返すんですけれども、まあ、本当に見ていて、日本を感じる、なんでしょう、こう、絵作りというのになってまして、いやもう根強く感じるのはもう、黒沢明監督、またその黒沢組と言われた、ね、スタッフの方々が作り上げてきた日本映画、日本映画っていう、まあ、国もあれなんですけど、まあ、映画のダイナミズムというんでしょうかね、それをもうなんか怒られるかもしれませんが、もう黒沢明が見えるっていうぐらい如実に感じたんですよ。あ、これももろパクリ、パクリ言うたら怒られますね、ごめんなさい、っていうんですけど、まあ、表現を目指していくとそういうんなところにこう行き着いてしまったのかなみたいな、絵作りでその世界に落とし込まれるということは、まあアニメーションの世界で考えると、まあ、なんですかね、撮影カメラマンね、カメラマンのなんか視点的なものも強くあるのかなとかってちょっと思ったりもするんですけど、ちょっと何とも言えないですけどね。はい、これもね、まあ、黒沢明というね、すごい巨匠の名前を出したんですけれども、まあもう最近見たんかって言われたら、まあ見てないですわ。ここ何年見てないやろっていうぐらい見てないので、本当にそんなこう近しい関連があるようなものがあるのかどうかわかんないんですけれども、やっぱりすごい映画のね、ダイナミズムみたいなものを、こう映画館の中で、手に取るようにって言うんでしょうか、もうこう目の前にドアッとこう披露してくださったのが黒澤明という監督の作った映画だったように思います。はい、映画のねでかさっていうんでしょうかね、大スクリーンを何ですかね、もう最大限生かしたその、表現っていうんでしょうかね、っていうのを を、感じたのは黒澤明監督だったんですが、それをそのままアニメとして、感じてるっていう感じでしょうか。なんだろう、まあまあ それをねものすごく強く感じたんですよ。内容のね深さっていうのはね、やっぱりそうまあ再認識っていうところだったんですけども、それ以上にそのあの絵作りの世界、構成された世界っていうのを見てたら、その、背景のね、描き方とか、山々の、その、なんて言うんでしょう、こう、彩りじゃないな、その、自然感っていうんですかね。そんなんを、ね、すごく日本っていうバックボーンを感じて、ってことなんですよ。はい。で、もう一回ちょっと黒澤明監督の映画っていうのを、まあ前々からなんですけどね、そのブルーレイとか新たなそのね、高画質な世界に入ってきた。でもまあうちにあるのはそんな見れないんですけどね。ともかくまあ大画面化。家庭にでテレビが壊れちゃってね、去年買い替えたりなんかして、大画面って言っても37インチなんですけど、はい、まあ、そこでその黒沢監督の映画を見るってのはどうなんだろうっていうのを前々から気にしちゃってたんですけれども、もののけ姫を見て、なんかいやいや見ないとっていうのをさらになんか強く感じました。もう一度あの映画のダイナミックさっていうのを、もう僕の中でどんな風に受け止めるんだろうと、黒澤明監督の映画をどこまで見たんやって言われると、僕7人の侍見てないんでバカ野郎ってとこなんですけどまあ用心棒であるとか、椿三十郎であるとかね、夢とか乱とか、ね、影武者とか、まあ、カラーになったものに関しては多少ちゃんと見てる。あ、どうですかね、まあ、中途半端やな、完全に網羅してるわけ。生きるも見たか、ですが、まあまあモノクロ時代の名作ですよね、やっぱりね。そういったものを、姿三四郎なんかも見てたな、ですけれども、もう一度見てみようというふうに、まあまあ、その最近見るのはもう完全に子供と一緒に見てるようなハリウッドの、ね、超大作だったりするんで、その映画のダイナミックさっていうのはもう映像の効果としてはものすごいスケールになってるんですけどね。ではそのこうなんていうんですかね、こう、自分の中でそのベースになってる映画のダイナミズムっていう原点である黒沢監督の作品っていうのを今見るとどうなのかっていうのを強く、はい、もう一度見てみたい、もう一度見てみようということを感じました、みたいなことを頭を喋ってます。ちょい長くなっちゃいましたけれども、もののけ姫からそんな話になっちゃいました、あれそんなつもりだったかどうかも怪しいんですが、一旦ここで失礼させていただきます。ありがとうございました。